FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
さてここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて新年度に入りまして FX フライデーではリスナーの皆さんからもっとゆっくり山本さんのお話を聞きたい、9分間では短すぎるというご要望にお答えしまして、今日から20分間に放送時間が拡大となりました。山本さん、いかがでしょうか。
はい、放映時間をですね、拡大していただいたということで大変光栄です。私もですね、気合を入れていきたいと思います。はい、今日あれですか、15分間の途中休憩とかはあったりはするんでしょうか。
15分間って、1時間のつもりで山本さん設定されてますけれども、20分拡大ということで時間配分をよろしくお願いします。
はい、わかりました。
さて新年度に入って東京の桜満開となりましたけれども、山本さんはもうお花見なさいました？
そうですね、私はあんまり花見には行かない人ではあるんですけれども、今年はですね、はい、土曜日にですね、
明日
はい、ちょっと知り合いとですね、はい、六本木の方に行こうかなと思っていまして、ちょっと天気が良くなるといいなと思ってますけどね。
心配ですよね。六本木のあたりもね、ミッドタウンとかそのあたりかなり満開で綺麗ですもんね。今
まさにその辺ですね。はい、
ですね。はい、明日楽しんでください。さて為替市場ではその新年度入りということで何か特徴特徴的な動きってあるんでしょうか。
はい、昔はですね、本当にこの4月に入るっていうことになると、はい、政府とかがですね、新規資金を、まあ、対外投資するんじゃないか、円安になるんじゃないかみたいな話が昔はあったんですけれども、はい、まあ、最近はあんまりそういうですね、季節性はなくてですね、うん、むしろやっぱり今年に入ってからはこの新ニーサですよね、
はい、
まあ、基本これはもう今年の1月から始まってますけれども、やっぱり毎月月初にやっぱり結構その、設定とかですね、入りやすいっていうことがありますので、はい、まあ、このまあ年度始めとかっていうよりはそのまあ月初ですね、
うん、
まあこの4月の初めもそうですけれども、うん、まあ、そういったフロー円売りがですね、やっぱり海外投資が多いっていうことなんで、
はい、
まあ、円売りがまあ増えてるのかどうかっていうところがやっぱり注目になってますね。
山本さん、実際今週ってフロー出てきてますか？
はい、まあ、これまでもですね、やっぱりこの4月の特にの最初の、数営業日間っていうのが、
はい、
やっぱり、毎月のですね、結構円売りフローが出やすいとまあ言われてきたんですけれども、やっぱりここのところの動きを見るとですね、
はい、
やっぱりこの、必ずしも海外投資だけではなくって、少しずつこの国内投資のですね、
はい、
株の、設定も増えているような、うん、感じがしていますので、まあ、日本株と海外と両方に資金が入るっていうのはですね、まあ、そんな動きにちょっとなってきてるのかなっていうような動きが見られますね。
そうしますと、まあ、為替市場でもその新ニーサの動きっていうのはこれからは注目するっていうことになってくるっていうことですよね。
そうですね、やっぱり、まあ、特にこの4月の初めで、あとこの、まあ、やっぱり年この今年の初めに結構その新ニーサ制度始まりっていうことですごくやっぱり注目を浴びたんですけれども、まあ、その動きが続くのかどうか、まあ、資金に余裕があった方はおそらくその年初にバッとですね、設定したりっていうのはあったかもしれないですけれども、まあ、コツコツと毎月積み上げていく方とかっていう方もおられると思いますし、まあ、その比率がですね、少しずつこのコツコツ型のが増えていく可能性もありますので、年初ほどには対外投資が増えていかないかもしれないなというふうにはちょっと感じてますけれども、まあ、今後どうなっていくのかちょっと非常に注目だと思いますね。
はい、大きな動きがありましたら随時番組の中でも山本さんに解説していただきますけれども、
はい、
さて足元の為替市場のドル円の動きですが、ドル円が現在1ドル151円23銭から24銭ということで、まあ、直近で見てみますと、4月の3日に1ドル151円94銭まで、円安方向に進む場面もありましたが、
はい、
ちょっとこのところ地政学リスクに関してもちょっと気になる動き出てますけれども、山本さん、これはどう見たらよろしいんでしょうか。
そうですね、ドル円本当にアメリカのこの利下げ先送り期待、一方でこの152円前後での、為替介入への警戒感ということで、
はい、
まあ、151円台でちょっと膠着したような動きが続いてたんですけれども、
はい、
昨日はですね、ちょうどニューヨーク時間の午後にこのやっぱりイスラ ラエルの、まあ、ネタニヤフ首相がですね、まあ、このイラン、およびその代理勢力に対して攻撃するというようなことが出ましてですね、もうすでにこのシリア の, あのイラン大使館にイスラエルが攻撃したっていう話があったんですけれども、その時はあまり反応がなかったんですが、ちょっと昨日はですね、あのネタニヤフ首相の発言にかなり敏感に反応した形になりまして、まあ、本当に典型的な、まあ、リスクオフというかですね、いう動きになって、アメリカの金利低下、あとアメリカの株価が急落、でそれで為替市場では円とフランが買われるっていうですね、まあ、そういうような動きになって、まあ、円高ですね、
はい、地政学リスクということで、また商品市況ですね、原油も1バレル昨日は WTI が一時 87.22 まで、上昇する場面があったり、原油高もやはりインフレ懸念につながるというところがありますよね。
そうですね、まあ、原油価格も結構昨日大きく上がりましたんで、将来的にこの、まあ、総合インフレですね、まあ、に影響を与えるかどうか、ただ一方でアメリカはどちらかというとこの、コアインフレの方に注目していますので、すぐにはですね、原油価格の影響は出てこないとは思うんですけれども、インフレが持続してしまうっていうリスクを高める材料ではあるので注目かと思います、
合わせて金もですね、連日で過去最高値を更新しているというところもありますけれども、
はい、やっぱりですね、この中東の地政学リスクの場合っていうのは、その為替市場では、まあ、フランが一番上がりやすくて、まあ、一方でその、この、商品市況でいうと、原油と金が上がりやすいということなんですけれども、金は昨日上がった後すぐに下がったりして、やっぱりこれまでの上昇がかなり大きかったので、やっぱりこの利食いも出やすいっていうですね、まさにこういうリスクオフの時のために備えていた人たちが、利食いをしたっていうですね、そういう動きも見られるので、ちょっと難しい動きになってますね、
は
い、
そうですね、さて今週は月初恒例のアメリカの経済指標ラッシュとなりました、そして金曜日今晩はアメリカの雇用統計も控えております。で、まあ、今週は主要として円買い介入への警戒感も焦点となってまいりましたけれども、今週振り返って、重要な指標などについて山本さん、どこを見ておけばよろしいでしょうか。
はい、まあ、いわゆる、まあ、今週でいうと ISM というですね、まあ、企業への、まあ、アンケート調査が出てきてですね、製造業が強くって非製造業が弱かったというですね、まあ、そういう形になったと思います、で、まあ、基本的にアメリカはやっぱりこの想定よりも景気が強いっていう状況ですので、基本アメリカの経済指標に関しては上振れリスクを、まあ、気にする必要があるということですのでですね、今日に関しても雇用統計では、まあ、そうですね、まあ、まちまちの、まあ、動きが予想されてて、まあ、雇用の伸びは 21.3 万人程度で若干の伸び鈍化、あとはその、平均時給ですね、これも前年比で 4.3% から 4.1% へ鈍化する予想と、一方で失業率が前月上がった分、まあ、3.9 からですね、ちょっと 3.8 へ下がるという予想で、ちょっとまちまちの内容なんで、これ本当に、全体的にどっちに出るのかっていうのは非常に、難しいところではあるんですけれども、発表後もしやっぱり全体的に堅調だっていうふうに捉えられた場合にはですね、152円を上抜けするリスクっていうのがまだ残っているというふうに思います、
予想上回る雇用の強さが示されれば、まあ、利下げ観測も一段と後退するっていうこともありますもんね。
そうですね、
そういうような流れとなります。そして、まあ、先週ですね、29日には PCE も出ておりました。注目だと山本さんおっしゃっていた PCE の価格指数も発表されましたけれども、これは、食品とエネルギーを除くコア価格指数が前年同月比 2.8% の伸びとなりましたね。12月、1月の 2.9 に対して伸び率低下となりました。
はい、これはですね、やっぱりフェドが最も注目しているインフレ指標ということで、その前に発表されていた CPI とか PPI とかはですね、主要素比上振れしていたので、こちらも上振れするんじゃないかと、まあ、いう期待がというか懸念があったわけですけれども、まあ、実際は市場予想通りの鈍化と、まあ、いうことが確認されたということなんで、まあ、どちらかというと、まあ、ドル売り材料にはなったんですけれども、やっぱり休暇シーズンっていうこともあったんですね、イースターのですね、市場の反応はちょっと限定的だったなという感じですね。
今日、実はですね、リスナーの方から早速山本さんにご質問をいただいてるんですね。番組の後半でお答えいただいてもよろしいでしょうか。
はい、もちろんです。
お願いいたします、それから要人発言のところで注目すべきポイントはございますでしょうか。
はい、 そうですね、やっぱりこのフェッド交換発言ということで言うと、この利下げを急がないっていう姿勢がですね、やっぱり特徴的になってるかなという思いますね、はい、3月29日にパウエル議長がですね、この利下げを急がないような姿勢を示したっていうところがあったりですね、
はい、
あと昨日はちょっとこれイスラエルの話と一緒に出たんであんまり反応はなかったんですけれども、カシュカリ、
ミネアポリス連銀の
そうです、ね、
カシュカリ総裁ですね、
はい、で彼がですね、今年ひょっとしたら利下げないかもしれないとかですね、もともとタカ派的ではあるんですけれども、
はい、
そういった発言が出たりということで、どちらかというと利下げはゆっくりとっていうですね、
はい、
そういうような発言が多かった感じがありまして、やっぱりドルの下支え要因となっているということだと思います、
はい、そして今日はちょうど先ほど8時30分にクグラ FRB 理事の講演もあったり、そして、今晩ではボーマン FRB 理事の講演も控えていたりと、要人発言もやはり注目ですよね。
はい、そうですね、今のところそのやっぱり利下げを急がないという姿勢がいろいろ出てきていますので、
はい、
やっぱりこのどっちになるのか、その6月にちゃんと利下げが開始されるのかっていうところで言うと、やっぱりその経済指標次第っていうところになってくると思うんですね、
はい
はい、そういった意味ではもうかなりそのフェド交換から同じような発言が出てきているので、新たな発言にはちょっと少しずつ反応しにくくなってきているかなという感じはいたしますね、
はい、国内の材料としましては、昨日は地域経済報告桜リポートが、ありまして、日銀は3ヶ月ごとに全国支店長会議開催しておりますけれども、こちら、4月の地域経済報告では情報修正はなしということでしたね。
はい、どちらかというとですね、判断が若干下方修正された地域が多かったっていうことなんですけれども、はい、ただこれ一時的な動きということで、すぐにこれは回復するんじゃないかというような 見通しが示されていますね、
はい、
で、むしろ、そういったものよりもいわゆるこのアネク情報というかですね、やっぱりこの中小企業からも、地域の中小企業からもですね、やっぱりこの賃上げをしていくっていうような声がですね、増えているっていう、やっぱりそういうような話がありまして、
はい、
やっぱりこれがですね、で先行きの追加利上げにつながるんじゃないかという感じになっていると思います、
はい、
で今朝ですね、これ上田総裁 の発言が流れていましてですね、
はい、
朝日新聞の記事ということなんですけれども、物価目標達成の角度が高まれば追加利上げを検討するとかですね、はい、あとはその夏から秋にかけて春闘の結果が物価にも反映されていくっていうですね、
はい、
そんなような話、あとその円安に関してもですね、
はい、
円安、過度な円安が賃金と物価の循環に無視できない影響を与える恐れがあれば追加利上げの判断材料になるとかですね、ちょっとタカ派的な発言が出てきているんですよね、はい、でまだこれ為替ではそんなに反応してないんですけれども、
はい、
はい、今後夏場っていうことですので、7月あたりですかね、
はい、
今市場では10月の追加利上げっていうのが、コンセンサスだと思いますけれども、7月にあるのかどうかっていうのは今後焦点になってくるかもしれないですね、
はい、現在足元ではドル円は1ドル151円22銭から23銭です。以上今週の振り返りでした。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では初めて口座を開設される方に取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座を開設された月から翌々月末までに新規に取引された合計数量に応じて最大60万円をキャッシュバックします。また4月15日まで気軽に持ち歩けるノートパソコンやワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットなどが抽選で150名様に当たる春の新生活応援プレゼントキャンペーンを実施中です。新 CM 公開を記念し林健人さん特別デザインクオカードも当たります。詳しくは FX フライデー番組サイト右のバナーからご確認ください。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。さてここからは来週に向けての注目ポイントを伺ってまいります。ざっとお伝えいたしますけれども、来週は 10日の水曜日にアメリカの CPI、その他 PPI ですとか FOMC の議事要旨が出てきたり、日米の首脳会談なども入りますけれども、どこに注目されてますでしょうか。
はい、やはりアメリカの、インフレ指標ということですね。やっぱり前月分が情報市場予想費上振れということだったんで、はい、やっぱりドル高は強めた面があったと思うんですね、
はい、
でこの今インフレがちょっとこれまで鈍化していたのが、ちょっと鈍化が一服しているっていうですね話になっていまして、この鈍化一服が持続的なものなのか一時的なものなのかっていうですね、
はい、
まあ、そういうところが焦点になっていますので、やっぱりどちらかというとですね、これ発表に向けてはこれ強い結果が出るんじゃないかということで、事前に織り込んでドル高になる可能性があって、で実際発表されると多少強くてもドルが下がるっていうですね、ちょっとそんな感じの反応になってくる可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、来週に向けてのドル円の予想レンジをお聞かせいただけますか。
はい、ドル円はですね150円ちょうどから153円、ちょっと広めで見ています。
はい、それでは注目の通貨ペアございましたらお願いします。
はい、トルコリラということですね。
はい、
はい、これもう長期低迷が続いていてですね、なかなか難しいところだったんですけれども、はい、3月31日にトルコで統一地方選がありまして、これ野党が勝利したんですね。
与党大敗でしたね。
そういうことなんですね。はっきりとこの野党の支持率が高まった、はい、得票率が高まったということでですね、
はい、
でこれ発表を受けてトルコリラは上昇したんですね。でこれやっぱり将来的な政権交代への期待っていうのも多少あるかもしれませんけれども、やっぱりようやくこのエルドアン大統領あるいはその与党 AKP に対するですね、やっぱりこのお灸を据えるみたいなですね、ちょっとそんな感じになったんだと思いまして、
はい、
現任政権がですねより、このインフレでやっぱり人々が苦しんでいると、それに対して、正しい、この大幅利上げというですね政策を取ってくるんじゃないかという期待でやっぱり上がってくるんじゃないかということなんだと思うんですね、
はい、
そういう意味でちょっとこのトルコリラのですね上昇が持続的になってくる可能性が出てきたかなという感じで注目しています。
はいはい、トルコリラ円ですね。
注目通貨
ということですね。お時間なくなってきました。最後にですねリスナーの方からのご質問なんですけれども、山本さん、
はい、
ありがとうございます。ラジオネームスワップで忍耐さんからです。アメリカのPC コアのうち住宅関連の支出はどの程度の割合を占めるでしょうか。山本さんのご意見お聞かせくださいといただいています。
はい、大体これですね、ちょっと見てみますと、大体 17% ぐらいというふうに、はい、非常に高い、比率になっていますので、そういう意味では住宅市場動向、家賃動向とかですね、非常に注目なんですけれども、今のところですね、これコア PC デフレーターというですね、Fed を最も注目しているインフレ指標が直近 2.8% の伸びですけれども、このうち 1% ぐらいがコア住宅になっていますので、
はい、
注目だと思いますね。
はい、アメリカの PC デフレーター市場では CPI が先に出ますが、 FRB では貴重なインフレ率見るには重要視しているというところですね。
そうなんですね、はい、
ありがとうございます。スワップで忍耐さん、参考になさってください。番組ではリスナーの方から山本さんへのご質問どんどんお待ちしております。これからも山本さんに番組内でお答えいただきます。山本さん、あっという間でしたね、20分間。
そうですね、もう少しやっぱり長くてもよかったかななんて思ったりもしないではないんですけれども、
そうですね、
はい、これまでのですねやっぱりちょっと経験とかも踏まえてですね、もうこの時間を最大限に使ってですね、
はい、
いろいろお伝えしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
そして山本さんの人となりもぐいぐい引っ張っていきたいと思います。山本さん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本雅文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子FX の提供でお送りいたしました。
セントラル端子 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。